増し加えてくださったこと、本当に心から感謝をいたします。あなたが私たち一人一人を特別に愛してくださって、一日一日を守り支え、本当にこのところまで導いてくださいました。ありがとうございます。どうぞこの朝もあなたを覚え、あなたの恵みを覚えて、本当に心からの感謝を捧げることができるように、この礼拝を祝福してください。今日は、愛する桜子先生と綾姉妹をインドネシアに送っております。先生方の本当に全てのスケジュールを、本当にあなたが共にいてお支えくださいますように、特に先生の腰と胃腸、体の全て、本当にあなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。主よ、ありがとうございます。今日はこの足りないものが御言葉を皆さんと共に分かち合いたいと願っております。宣教は全て主よあなたのものですから、あなたご自身が本当にこのところに共にいてくださり、お一人お一人に直接お語りくださいますようにお願いをいたします。この時間すべてをあなたにお委ねいたします。どうぞ導いてください。イエス様の尊いお名前によって感謝をしてお祈りをいたします。アメン。おはようございます。今日は桜子先生がですね、インドネシアに行かれまして、23日ですね、いろいろなんだかとっても大変ハプニングがあったようで、荷物と一緒に先生ちゃんと到着できるかどうか、みんな祈りの要請があってですね、ドキドキしながらお祈りしてたんですけれども、無事に綾姉妹と共にちゃんと、お着きになったということで、感謝しています。昨日、先生から連絡がありまして、昨日はサラティガから2時間くらい行ったところにある、ジョグジャカルタっていう観光地があるそうですけれども、そちらで、王宮やですね、動物園を見て回ったということでした。で、先生にとっては初めての東南アジア旅行ということで、いろいろありながらいろんなことを学ばされてますというメールが届きました。で、今日は、先生方とともに、スマランのシャンディバプテスト教会ですね、いつも野口先生が出席なさっている教会で礼拝を捧げておられますので、ぜひ共に祝されるようにお祈りいただきたいと思います。また、先生のお帰りは、20何日でしたっけ、水曜日ですか、29の、祈祷会までに帰ってこられてご奉仕くださるということで、その予定です。無事に、お帰り守られるように祈っていただきたいですし、あとですね、綾姉妹は8月6日までおられるんですかね、彼女も、向こうで大学を見学したりですね、いろんなスケジュールがありますので、それらのすべてが本当に守られますようにどうぞ覚えてお祈りいただきたいと思います。はい、今日はちょっとすごいドキドキしてるので皆さんちょっとですね、もう柔らかな心と温かい耳を持ってですね、ぜひ聞いていただけたらありがたいなと思います。今日は大胆にも幸せですかというメッセージ題をつけさせていただきました。教会で幸せですかって聞くのちょっとなんかね幸せですかこれなぜこういう題にしたかと言いますと、今ですね、私たちが狛江と、北見の駅頭で週に2回ですけれども、こういう玉川教会のチラシを配っています。で、少しでもたくさんの方に受け取って、まずは受け取ってほしいということで、このティッシュに、これティッシュなんですけれども、ティッシュにこういうふうにチラシを挟んでですね、配るようにしました。で、ティッシュが欲しいということで、チラシだけ配っている時よりはもう飛躍的にたくさんの方が受け取ってくださるんですね。1回につきだいたい200個ぐらいを準備して、参ります。で、2人か3人で配りますけれども、だいたい15分ぐらいですかねのうちにはけてしまいます。で、皆さんこれを 見てですね、今回のチラシ、まあ、いろんなあのバージョンをですね、いつも村瀬姉妹がもう本当にいろんなアイデアを出して素敵なのを作ってくださってるんですけれども、今回はちょっと見えにくいかもしれませんが、先生 の, あの就任式の時に使ったあの十字架ですね、ピンクの十字架にこう桜の花があしらってあるかわいいこの柄ですけれども、これに、白抜きの文字で幸せですかとひらがなで書いてあります。まあ、まず皆さんの心をぐっとつかみたいという意味で幸せですかっていうことを書いたんですけれども、これを、みんなあの、まあ、何気にこう受け取ってですね、あ、何が書いてあるんだろうってもうまずパッと、まあ、皆さん大体見入っておられます。で、中には幸せですかかと言って口に出してつぶやいてですね、あのこうちらっとこう、あ、教会ねと思いながらこうバッグの中にしまって駅の中に消えていくという感じなんですけれども、ぜひこれを取り出して中を開いて御言葉を見てほしいと祈りながら、一個一個、配っております。でですね、本当にこの幸せというのは誰もが願っているものです。ちょっとあの試しにパソコンで、幸せと入力して検索してみましたけれども、まあ、幸せの定義であるとかですね、あとは世界中でどの国が一番幸せな国かっていうようなことやですね、あとは、まあ、あの日本国内でもどの県の県民が一番幸せかっていうようなあの幸福度調査っていうかですね、そういうものももういろんな記事がずらーっと出てきます。みんな幸せになりたいですよね。あのもう一時的な、もうそうですね、一時的なものじゃなくて、もうずっとこの世に生きている限り続く、そういう幸せを私たちはみんな得たいと願っています。また同時にそれがどんなに、得にくいものであるかっていうこともみんな分かってます。一昨日も、小田急線を使ってちょっと出かけようと思いました。そしたらですね、止まってました。人身事故があって、しばらくあの復旧しませんというような放送が流れていました。最近多いなってきっと皆さんも思っておられると思います。本当にもう私たちの周りにはまさに本当に自分だけでは追いきれない、担いきれないような本当に不幸であるとか患いがたくさんたくさんあるのです。聖書には人が幸せでなくなってしまった理由、それを創世記の初めに記しています。アダムとエヴァが神様から離れてしまって、エデンの園から追い出されてしまってからというもの、私たち人間はずっとこの幸せを、ずっと続く幸せを追い求めてきました。あなたは幸せですか？もしそうじゃないんだったら玉川教会へ来てください。ここに答えがあるんですよ。そして、幸せを差し上げましょうという思いを込めてこのチラシを配っています。ですから私たちはこれを持ってきた方に何を差し示し何を差し上げるのか分かっていなければならないですよね。ですから今日はそのことについて皆さんと少し考えてみたいと思います。先週の、日曜日のですね、幽霊杯のメッセージは、青年たちのリクエストに応えて、賛美について、桜子先生がお語りくださいました。で、桜子先生がその時、用いられたのがこの、ごめんなさい、賛美の力っていう本のことを例に取り上げられたんですけども、ご存知の方、読んだことがあるよっておっしゃる方結構いらっしゃいますよね。はい、ありがとうございます。で、この本はですね、マーリン・キャロザースっていうあのアメリカの有名な牧師先生が書かれた本ですね。で、この本はどんな時にも神様を賛美しましょう、神様が私たちに良きことをしてくださっているのだから、どんな状況の時にも主を賛美しましょうっていう内容の本です。で、先生はいつも、もう何冊も本をお書きになっていますけれども、大体どの本を見てもこのことが書かれています。で、私は20年くらい前ですけれども、この先生に直接お目にかかったことがあります。でですね、本当にお目にかかってすぐに分かりました。 先生がこの本の中で書かれている通りの生活を実践しておられるっていうことが見ただけですぐに分かったんです。それはなぜかというとですね、もう素晴らしい笑みがあふれていて本当に幸せそうな笑顔をしておられたんですね。でも本当に感動しました。もう顔が輝いているように見えて、ああ素晴らしいなと思いました。 でも先生あんまりお話は上手じゃなかったですで私は語ることって言ったらもうこの話しかないんです。いつも神様を賛美してましょう。いつも神様に感謝しましょう。このことだけです。私はどこ行ってもこの話をしますとおっしゃってました。でこの間も銀行の偉い人たちの集まりに呼ばれましたけど、やっぱりこの話しかできませんでしたっておっしゃって、また同じ話を私たちにしてくださいました。でですね、本当に素晴らしいなと思ったのは、その先生の話の中で、外に外出するとですね、よく声をかけられるんだそうです。知らない人にですね、あなた何かいいことあったんですかなんでそんなに幸せそうな顔してるんですかってよく聞かれるとおっしゃってました。そして、だんだん話しているうちに、あなたが持ってる、心の内に持ってる、それを私にくださいと言うそうです。あなたが持ってるもの、信じてるものも私は知りたいです。その幸せのもとを私にくださいって、その見知らぬ人に言われて、そこから伝道が始まるんだとおっしゃってました。簡単ですね、こういう伝道あっちから来てくれるっていう、もうなんか素晴らしいなと思いました。本当に、この方を通して神様からの救いのプレゼントを受け取った人々は数知れません。またこの先生が書かれたこういう本を通してですね、世界中のクリスチャンが、神様を心から賛美するものへと変えられていきました。この牧師先生の幸せな笑顔がたくさんの人々を滅びから救ったのです。本当に素晴らしい神の器だなと思います。マーリン先生を、満たし続けていたものは間違いなくイエス・キリストご自身であって、また主から来る喜びだったと思います。先ほど読んでいただきました第一テサロニケ5章の16節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。有名な箇所ですから皆さん何度もお聞きになったことがあると思います。聖書にはこの御言葉を筆頭にあちこちに喜びなさい、喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、何度も何度も何度も私たちに喜べ喜べと書いてあります。私たちがこの世を喜んで生きるっていうことが神様の願いだというのです。なぜでしょうか。私たちはクリスチャンですから、お利口な答えはたくさん頭にすぐ浮かびます。まず神様が私たちを愛してくださっていること、イエス様が私の罪を許してくださったということ、イエス様が私を神様の子としてくださったこと、イエス様が世の終わりまであなた方といつも共にいるよって言って約束をしてくださっていること、あなたを決して一人にしないよと言ってくださっていること、もっともっときっとたくさん皆さん答えを出せると思います。世界を作ってくださったこと、これも本当に感謝すべきことです。私たちが本当に主を喜ぶべき理由っていうのはすぐに思いつく、たくさんあります。皆さん頭ではきっとこのことはすぐに理解できることだと思います。でもここで問題なのは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、いつもどんなことにもというこの言葉ですね。嬉しい時だけ喜んでいいよ、自分にとって大変な状況の時は感謝しなくていいよっていうふうには御言葉は書いていないのです。人間は普通嬉しい時に喜べます。苦しい時にはニコニコして本当に楽しいっていうふうに思うことは非常に難しいです。みんなそうですよね。先日、ゆうこ姉妹がですね、面白いことやってました。 手にゴムの輪っかをかけてですね、心に不平を抱くたびにそれを右に左にとかけ変えるんですね。私も真似をしてやってみましたけれども、私たちの心は見張りを置かずに放っておくとですね、すぐに不満を感じやすいものであるということが皆さんもわかっきっとすぐにやってみればすぐにお分かりになると思います。私ももう何度ももうひっきりなしにかけ替えるというような始末でした。もう本当にこれを自分の力だけでこの良くない性質をですね、まだ引きずっているこの良くない性質を自分の力だけで変えていくっていうのはもう至難の業だということを改めて確認しました。聖書に一つ不思議なことが書いてあります。イエス様が十字架にかけられる直前の祈りですけれども、ちょっと新約聖書に私は新改訳聖書に私は馴染んでおりますので、新改訳でお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書の17章の13節からです。お開きにならなくても結構です。ヨハネによる福音書17章13節から、私は今身元に参ります、私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。世がこの世のものでないように、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。新共同訳にはこの世に属さないものっていうふうに訳されています。皆さんご存知だったでしょうか。私たちはもうすでにこの世のものではないと書かれています。私はこの御言葉を初めて読んだときに大変希望を感じました。私はクリスチャンになっても自分自身が聖書に書いてあるような生活をすることができない、清い人間になれない、自分ではどうすることもできない、本当にどうしたらいいんだろうと思っていましたけれども、この御言葉を示されたときに、神様が私をこの世のものでなくされているという事実を知りました。そうおっしゃるなら、何か今までと違うやり方で神様がもっと私を変えてくださるのではないかと思ったんですね。もしかしたら苦しみの時にも心から感謝して喜ぶという離れ技も私もいつかできるようになるかもしれないと思いました。こうも書いてあります。コリント人への第一の手紙ですね、6章19節、306ページですね。パウロはちょっと厳しめにコリントの人々に向かってこう言っています。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。悪魔はただでやすやすと私たちを神様のもとに返してくれたわけではありません。イエス・キリストという計り知れないほど尊い方の命と引き換えに、神様は私たちを悪魔のもとから正当に買い戻してくださいました。私たちの主人は変えられたのです。悪魔から神様へと支配権が変わっています。神様によって今までとは違った新しい霊的な現実に私たちが生かされているのだということを、私たちはそのことを知らなければなりません。このことに目が開かれていかなければならないんです。つまり過去の罪の世の法則ではなくて、神様の法則の中に私たちは生かされているんだということです。神様はこの世のあらゆる法則に影響されない方だということを皆さん ご存知ですよね。いろんな奇跡を通してそのことを神様は聖書の中で示してくださっています。有名なのは水の上を歩いたペテロのことですけれども、ペテロはイエス様を信頼して水の上を歩き出しました。信頼して一歩を踏み出したときに、神様の力によってこの世の重力の法則から彼を解き放たれたわけですよね。もう神様素晴らしいと思います。もう船が沈みそうな嵐を一瞬で止められたり、私たちは奇跡と呼びますけれども、それはいろんなこの世の自然の法則やあらゆる法則に神様が影響されないということです。私は時々きっと神様は今時間を組み替えたなって思うことがあります。きっと皆さんも何気なくやり過ごしておられることかもしれませんけれども、たまたまこの間あの人にあそこで会ったのよ、でこうやって助けられた、そういうことないでしょうか。あそこにいるはずない人がそこにいた、ありませんか。私はもう自分 の, 神様が表してくださった恵みの中で一番好きな証しをさせていただきますけど、一番前に座っておられる村瀬兄弟が助けてくれた話ですけども、私はある時ですね、どうしても書類をある時間までに持っていかなければならなくて、綿密にこう代々木上原のですね、地図を調べて、そこの行き方までまず調べて行きましたけれども、地図を読めない典型的な人でですね、駅に降り立った途端にですね、もう分かんないんですね。もう主人によく叱られます。地図くるくる回すんじゃないって言われるんですけどもこうやって回してみてもね、もうどうしても分からないんです。でも時間が迫ってました。で、自分が向かってる方向は違うなっていうことははっきり分かったのでその時立ち止まって神様に向かってこうつぶやきました。お父さん、このままだったら私とてもたどり着けそうにありません、どうしますかって聞いたんですね。そしたらすぐに後ろから声がかかりました。あれ、ともみさん、何こんなとこでどうしたの。振り向いたら正則さんが立ってたんです。正則さん、なんでここにいるのって、よ、今ね、ちょっとね、教会のほらお祈り課題が出てて、それ祈ろうと思ってちょっと車から降りたんだよねって、配達に来てんだよって。本心を感謝します。本当にですね。そして正則さんにこれこれこういうわけで私はここで迷ってるんだという話をしたら、あれ全然違うと思うよって言って車に乗っけてもらってですね、目的地に時間通りにちゃんと到着することができました。で、丁寧に帰りの道も教えてもらって無事に家にたどり着くことができました。これを偶然って過ごしてしまえば偶然ですけれども、偶然ではないと私は思っています。きっと皆さんが偶然だって思っておられることでも、神様が助けてくださった、そういうこときっとあると思います。悪魔はですね、私たちをなんとか神様のそばから引き離そうと必死になっていろんな攻撃や罠を仕掛けてきます。私たちはどれほどサタンの嘘に騙されているでしょうか。その証拠に、クリスチャン新聞という、新聞社がありますけれども、そこが調べた統計の結果が、出ていました。今クリスチャンの日本のクリスチャンの平均寿命はわずか3年弱であるというふうな結果が出ていました。これは、クリスチャンが信じたら3年ちょっとしか生きられないよっていう意味ではなくてですね、そういう意味ではなくて、クリスチャンとして生きる寿命がですね、ちゃんと教会通ってクリスチャンとして生きる寿命が3年弱であると、そういう統計の結果が出ていました。最初はちゃんと教会に通っていてもですね、いろんな事情や問題によってだんだん教会から離れていってしまう、そういうことです。サタンの思うツボですね。 神様は、クリスチャンになったらこの世からあなたの苦しみの全部を取り除いてあげるよとは言ってません。困難な中にあっても主に信頼して聖霊様の助けによってこの世の方法ではない神様が下さる方法によってまた神様ご自身の力によってその困難を私たちは超えることができる新しい道が与えられるのだと語られるのです。皆さん、読んでいただいたヨハネの福音書の15章誠のブドウの木に私たちがつながり続けること、私たちが安全にしかも喜んで幸せにこの世界を生き続ける道はやっぱりこの原則しかないのです。大変に有名な箇所ですから皆さん何度も読みになっていると思いますけれども、何度も何度もイエス様は私につながっているならあなたたちは実を結ぶことができるよとおっしゃいました。ガラテヤの5章の22節、御霊の実を結ぶ、御霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。御霊が私のうちにいて結んでくださる実は9つ、このことが書かれています。御霊というのは聖霊様のことですね。先ほど、お読みしました第一コリントの6章に、私の体は聖霊様の宿る神殿だというふうに書いてありました。イエス様につながって歩み続けるならば、つながるとは、皆さんが、御言葉を読み教会に通い、祈り、信仰によって生き続けるということですけれども、皆さんのうちに、住んでおられる聖霊様がどんどん素晴らしい実を私たちのうちにたくさんならせてくださるということです。そして続けてイエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの福音書15章の11節、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。想像していただけるでしょうか。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。こう語られたのは最後の晩餐の場面です。イエス様は間もなくご自分が捕らえられて十字架にかけられる、そういうことがこれから起こるということをご存知でした。まだ自分のそばには弟子たちが 足元にはべって熱心にイエス様の話を聞いていますけれども、その弟子たちもあっという間にイエス様を裏切って逃げ去ってしまうこと、それもご存知でした。しかしそのすべてをご存知でもイエス様は喜びを持って、私の喜びがあなたのうちに満たされるようにと語られたのです。裏切りも憎しみも恐れも迫り来る死も何者もイエス様のうちに宿った愛と喜びを主のうちから奪い去ることができませんでした。イエス様は、十字架にかかられるとき、嫌だって言って十字架に疲れましたか？違いますね。私たちを愛するその愛と、本当にその喜びが、イエス様完全な人間でしたから、迫ってくる恐怖は私たちが感じるものと同じですけれども、その恐怖よりもそれよりも増して私たちを愛するその愛と喜びがイエス様の心を覆っていたのです。その喜びを そのイエス様のうちにあふれているその喜びを私たちにくださると書いてあります。またイエス様がご復活なさった後、エマオの土壌を歩く弟子たちのうちに現れました。弟子たちはその時自分たちに語っておられる方がイエス様だとは気づきませんでした。けれども後でそれがイエス様だって知った時に、あんなふうに語ってくださってた時、聖書のことを解き明かしてくれた時、私たちの心は本当に喜びで満たされて、あんなに燃えてたじゃないかと弟子たちが話し合っています。私はこの御言葉がとっても大好きです。そのご復活のイエス様のその喜び、そのご愛が私たちのうちに満たされると書いてあるのです。どうでしょうか。そういう、 こう私たちのこう想像をはるかに超えているもう奇跡的な愛ですけれども、その愛と喜びを私たちにくださる、あなたのうちに満たすよと言ってくださっているのです。私の心の内側にはもう本当にまだまだもう汚いものがたくさんあります。イエス様はそれをご存じないので私に与えてくださると言っているのでしょうか。違いますね。もう全部ご存知の上で、それを知った上で、あなたに私の喜びをあげるよと言ってくださるんです。私を信頼して、あなた自身よりも私を信頼して、今までのあなたの方法ではなくて私の方法であなたの人生を生かす、だから私についてくるなら、この私が持っているこの喜びをあなたの心の中にいっぱいにしてあげるよと言ってくださっています。皆さんがイエス様に心を向けて、主よ、私の心をあなたのご愛と喜びでいっぱいにしてください、そしてあなたが心の中に聖霊様によって結ぶ実をたくさんならせてください、そういうふうにイエス様に向かって話しかけられるの、主は今か今かと待っておられると思います。お祈りします。愛する天のお父様、イエス様、聖霊様、このところにあなたが共にいてくださって、あなたの喜びが私たちの肉の喜びと全く違う、考えも及ばないような素晴らしい恵みであることを教えてくださって感謝をします。おいしいものを食べて嬉しいとか、そういった一瞬の喜びではなくて、あなたが本当に命を投げ打ってまでも私たちを愛してくださった、その愛と喜びを私たちのうちに満たしてくださるというこの約束は、主よ、本当に奇跡です。感謝します。どうか私たち一人一人の上にこの御言葉がなりますように、そして本当に私たちが幸せにこの人生を生きることができるように、主よ、あらゆるところであなたの実を結ぶことができるように、主よ、今一人一人を祝福してください。私たちはたくさんの重荷を教会に背負ってまいりました。どうか今その荷のすべてをあなたの前に下ろします。そしてあなたの恵みをいただいて帰りたいです。主よ、どうぞ一人一人に触れてくださって祝福してください。この一週間あなたの恵みに満たされて喜んで歩みたいです。祝福してください。あなたが一人一人を本当に支えてくださる優しいお父さんであることをありがとうございます。 感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。